オルネポ悪くないわよ。
はい、あら、ちっちゃい、オルネポでございます。7月12日土曜日でございます。時刻は17時11分、475回でございます。はい、この後めちゃくちゃ暑いので、収録終わったら花丸の散歩に行く予定でございます。暑いので休みをなるべく取ろうということで、今何もなければ土曜日休みみたいになって助かってますけど、めちゃめちゃ暑いです。はい。で、今のところまだ夏服を着ずに冬服で、インナーを下に、夏用のインナーの上に T シャツ着て、めっちゃ暑い状態で耐えて、で、それで仕事してる。でもめっちゃ汗だくになるんですけど、もう多分今32度ぐらいなんですよ。まあ、上で言うと最高気温が。もうワンランク、もう一段ギアが上がるはずなので、それを多分もうそろそろでしょう。もう一段階暑くなるから、そこでマックスの涼しい体勢、空調服とか、薄手の服とかにして働けばなんとか。あともう自転車通勤、帰り、もし残業じゃなくて、夕方帰るときとかめちゃくちゃ暑いんで UV カットパーカーを着て帰る作戦でやっております。はい、やっております。はい、あ、神田さん、そう、休みです。はい、そんなで、そっか、私、来週の月曜日7月14日、53歳です。どうも、徳光和夫です。はい、53歳になりますので、いよいよですね。はい、7月14日、水谷豊でおなじみの7月14日、森喜朗元総理の7月14日、あと昨日かな、始球式した元 AKB か NMB やったかな、山本彩花さん、あと乃木坂の久保志織さんも7月14日、椎名桔平さん7月14日、あと、ひろみちお兄さん、体操の、7月14日。あと誰やったっけ？あと格闘家の桜庭和志さん、7月14日。そうそうたる、フランス革命、7月14日。あと、廃藩置県、7月14日。ありがとうございます。はい。大体すごいことは7月14日ということでよろしくお願いします。中森明菜7月13日。石川秀美7月、早見優も7月13日やった。前の日、アイドル、豊作でございます。はい。そんな、53歳。はい、53歳になります、ね。で、そんなこんなで、昨日はね、家族で飲みに行ったりとかしましたけどね。はい。あと、で、そうそう。で、著作権問題で、そんなオルネポ、来月12周年ということになりますけど、私は53歳、オルネポは12歳となりますけど、で、ジャスラックにビアンコネロが入ってて、それ知らんとかけてて、ずっとAI に見つかってたっていう件で、で、今僕その MacBook 使ってて、で、元々が Windows の iTunes にたくさんその音源が入ってる状態と、あと、その、収録で使ってた iPhone 6S Plus が、もう、ぶっ壊れちゃったので、その音源がもう手元にない状態。だから、iTunes 開いて、やっぱあったんですよ、昔の曲が。情熱マリコとか、スピキジとかね、おつみさんの、あとエキゾチカのやつもあるし、とか、あと、ヤンキーズね、とか、いろいろあって、あ、トミー&アジとかもそうですけど、バディもそうですけど、あと、で、CD も結構あるので、小野泰造のヒップストーンフレンズとか、あとトム・クローズ、川崎イエローさんとかもあったんですけど、で、もう120曲ぐらい。で、 音源を映すのはどうしようかなと思って、結局 CDR を買ってきて、で、まだパソコンは鈍いけど、昔の Windows、CD、まだ書き込みできたので、iTunes に、CD を作るには、プレイリストを作り、そこに曲を放り込んで、そこからディスク作成で10枚ぐらい CD を作り、で、それを今度 MacBook の Apple Music の中にどんどん入れて、で、スマホと同期させて、かけられるようになったんですけど、ちょっとね、なんかおかしいんですよね、まず。さっきちょっと再生してみたら、情熱マリコに限っては途中で曲がパソンって切れるっていう、なんか変なエラーが出てるので、もう一回やり直しみたいなのもあるので、使えるやつ、使えないやつがちょっと分かれてて。まず、とりあえずはだからもうビアンコネロなしで生きていく、音源を最初はね、だからもうよくあるポッドキャストみたいにエンディングだけ曲をかけるかかけないか、オープニングだけかけるかかけないかぐらいで、あとも喋りっぱなしでいこうかと思ったんですけど、やっぱ無理かなと思って、昨日寝ながらお久しぶりにパルナイトの童貞ネット、スーパーポッドキャスターの、あの人2時間40分ぐらいぶっ通して喋ってるんですけどな、しかも編集、ほぼ編集してないでしょ、多分ね。生放送で YouTube ライブがなんか、あれは無理やなと思って、あんなの。どうやったらあんなにずっと喋れるんやろうと思って、まあ、止まらずにね。どういう、なんなん、あれは無理や。やっぱ曲が間に入った方がいいと思って。やっぱ今までのスタイルを崩さずにはやろうかなっていう、流れ。でやろうかなと思ってますけど、だからちょっと今からは今までとは違うそのビアンコネロ以外の曲がいろいろ流れてくるというで感じになりますんで、よろしくお願いします。結構だトミーさんとヤンキーズの音源の数が多いなっていうのと、あとベッチさんか、あとそう Q さんの3もね、あはスポティファに入ってるんでね、あとアバレラジオスさんのチャンナカさんのお姉さんがオーストラリアでやってるバンドのソファソウルっていうやつの音源も、でもなんかよ、調べたらスポティファイでも聞けますね、ソファソウルはね、おしゃれなバンド。そういう感じ。ああ、ビスケさん、そう、ビアンコネロ解散して、ジャスラックに登録してたので、権利を多分大切にというやつ。それ聞いてなかったんで、小学に今度、まあでも小賀くん聞いてないよっていうのもちょっとお門違いかなと思って、まあいいかなと思いますけど、そんな感じになっております。今日も朝から花丸の散歩に行きまして、そっから昨日ロバート国王がなんか豆腐を買ってきたから豆腐を取りに来いっていうのを昨日飲みに行ってたんで行けなくて、今日車に乗って行こうと思ったらガソリンが入ってないので、ガソリンを入れに行って、でガソリンを入れたついでにちょっと洗車機並んで、それから豆腐を取りに行って、ついでに野菜もらって帰ってきて、で美容院に、髪切りに行こうと思って今日髪切りに行ったんですけど、その前にもう朝昼兼用で弥生軒でステーキ食べたいなと思って、な妻ジェニファーがちょっと買い物行ってくるっつってギリギリになってラスト30分で弥生軒に行って美容室に行くっていう感じになったんですけど、まあでも9時オープンの弥生軒、10時オープンやったか9時オープンやったかな、10時オープンか。それで10時半ぐらいに入って僕一人目で、そっから僕だけのために調理をすぐだ、5分ぐらいで出てきたんですステーキ。で、なんか16穀米かなんか食べて、ご飯マシン、未だになれんけどご飯マシンでおかわりを食べ、出汁はやっぱ食べる気にならんなと思って暑いし。で、そっから、11時しか、オープンしてすぐ予約しようと思ったらダメだったんで、美容室が11時からって言われて、それで10時59分に着き、そっからカットしてもらいの、戻ってきいの。で、最後の音源の取り込み作業ずっとさっきまでしてて、で、音源をずっと取り込んでたら、もうスタジオがグッズの山で、なかなかもう、ちょっとぐちゃぐちゃ、ちょっとその整理をずっとしてて、音源取り込んで再生しながら、スタジオの片付けをして、まあ見た目何も変わんないですけど、そう。ちょっと今カメラの、あ、そう、これ、タオル山積み。で、これ、エヴァンゲリオンのハガキの、宇部の街が映ってるやつ。まあ見えないでしょうけど、とかいろいろ。ちょっとずつで、そしたら、またずっと置きっぱなしの、箱とか中開けたら、 ビートチャイルドのパンフレットが出てきて、昔の90何年かかなんか、史上最悪、ブルーハーツ、ボーイとか、尾崎豊とか、ストリートスライダーズとか、佐野元春とかが、まだバリバリの、これ出た、夜通しの土砂降りの豪雨のほとんど土石流みたいになってた、最悪のライブ。最後、佐野元春が歌う頃、朝日が差してくるという奇跡の、映画がビートチャイルドの映画があったんですけど、それのパンフレットとか、サヤ侍のパンフレットとか出てきて、またこう、いろんなものが多すぎるけど、でも全部、見えるようにディスプレイしたいみたいなのをしてると、もうなんかもうどっちみち重なって見えなくはなるんですけど、そんなのずっとしてたら今になりまして。でもあと30分ちょっとで6時になると花丸が外に出れる。今日朝も7時ぐらいに散歩行ったらもうやっぱダメで、途中で花丸がもう歩けませんみたいになって。でも待てば待つほどもっと気温が上がるんで急げ急げみたいな感じだったっすけど。そんな感じだったっすね。そんな感じ。あと、今度、明日になるんかな。うちの長男ブライアンが、旅立ちということで、仕事の関係で、家を、だからまたもう一人家族が家から、このオルネポ御殿、この 7LLDDKK のこの、オルネポ御殿、また一人減ると。長女ブレンダが読みに行き、で、長男ブライアンが明日から、なんか、向こうでマンションかなんか。で、その、住むとこが住むとこで、また北九州の、大場市長がいる、大場市へ、福岡県北九州市、大場市、大場市長、そう、大場市ね、大場区と言っていいんですかね、大場さんのお膝元で生活することになりますので、大場市長、よろしくお願いしますみたいな。場所も明日ちょっと見に行こうと思うんですけど、僕見に行くつもりなかったんですけど、妻ジェニファーが一度見ときたいっていうので、なので、で、さっきもで、長女ブレンダがこの一人暮らししてた時の、ガスコンロがあったから、これ使えるんじゃないって言って、いや、でも、プロパンよみたいな。で、長女ブレンダーもプロパンだったんじゃないって言って、お父さんちょっと倉庫見てきてよって言って見てきて、いや、これ都市ガスじゃね？で、都市ガスかプロパンかの見分け方がよくわからないんで、ググったら、なんか白いホースは都市ガス。青いホースが、青がプロパンかな。で、どこにももう表示が消えてたんで、で、裏見たら、40何の T って書いて、T は都市ガスの T だろうと。多分これ都市ガス用だろうということで、まあ、運ばずみたいな。まあ、ほぼ引っ越しはもう終わってるんですけど、そんな感じになります。だから、ばあさんと、次男次郎丸と、ビリジャン群青緑のでしょ、次男次郎丸と、妻ジェニファーと僕と、あと花丸と。どんどん。まあ、これで、次男次郎丸が高校卒業してすぐ家を出るようなことになると、ばあさんと、妻と、僕と、犬、みたいなことに。まあ、7LLDDKK が、ほぼだから、帰省した時に、泊まる部屋みたいな。そんな、な感じになるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、でももう、それは僕も53歳になるわっちゅう、感じになるので、まあ、53歳になるとそんな景色になるのかという感じがしますけどね、まあ、そんなとこですか。で、そう、いろいろその箱の中開けたら、高校生の時の作ったパスポートとか、あと、高校卒業して職業訓練校に行ってた時に、多分、面接用で撮った証明写真の一枚切れっぱしがあったりとか、あとすべてを捨てて、この世から逃げたいと思ってた時にお酒飲んだまま運転して、人んちのブロック塀にぶつかって大腿骨を三つに砕け割って入院した時の、頭三針塗ったりとか、地獄のような、死のうと思って、で、やけになったけど生きてたみたいな、本当迷惑な話ですけど、まあ誰も被害者出ないでよかったですけど、 その時の、僕のその担当してた看護師のお姉さんからワープロで感熱紙で打った手紙をもらなんかあって、あ、そんなのもあったと。あとなんか日記があって、日記は多分フリーターになった頃ちょろっと見てすぐウェッと思って閉めたんですけど、今月も苦しい、お金がないみたいな、多分でサラリーマン辞めてフリーターに戻ってバイトリーダーみたいな、その元の居酒屋に帰り咲いた時の、多分なんで日記を書いてたかわかんないですけど、大学ノートに書いてあって、苦しい、ボーナス払いをまた、なんか多分ローン時刻になってるんでしょうね、多分ね。でフリーターなのにボーナス払いがまだ残ってて、なんかのローンを多分払ってるんですよ、車かなんかわからんすけど。でボーナス払いをなんとかしなければいけない、フリーターなのにみたいな、そのもうドツボにはまってる、あーもうその何行か読んで、わっ、で前の日も他の日も見たら今月も苦しい、なんかお金がなくて苦しくて、めちゃめちゃフリーターで働いて苦しくてみたいな書いてあって、うわー、そんな日あ、そんなことあったの、もうだから人は忘れる意義は、まあそんなもあった、まあそんなあったかよ、わからんけどみたいな、はい、それでは行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております、宇部市の中心からお送りしております、桃井のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。第475回でございます。桃井のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、まあ若いうちに苦労はしとけとかいうのあったけど、別に苦しまんでいいことは苦しまんでいいと思うんですけどね、心穏やかに、優しい人であれば幸せに暮らせると思うんですけどね、あったね。まあでもあんな目に遭わなければ僕は腐るタイプだったのだと思うのでしょうがないとは思いますけど、そんな、そんな、怖いね。また多分僕が死んで遺品整理とかでこの辺をなんかひっくり返すと出てくるんだろうなっていう、スタジオの中に置きっぱなし、多分これ僕のすごいんですよ、グッズの数、本、CD、DVD、ポスター、パンフレット、すごい、このままこれもうミュージアムやな、これね。はい、それでは、第475回よろしくお願いいたしまーす。
ゴリラの先生、授業で教えて、レッスンゴリラ、レッスンゴリラ、レッスンゴリラ、レッスンゴリラ、ちょっとちょっとちょっと待って、ゴリラ先生、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ということでお送りしております、475回でございます。はい、というか、はい、そういう、なので、昨日ばから、週末、誕生日おめでとう、前倒し、ということで飲みに行こう、みたいな。で、お昼休みに、LINE で、妻ジェニファーから、このお店予約したよ、って来てて、あれと思って、それ上司が前、なんかで飲み行った時に、食当たり起こした店じゃなかったけど、思って、この店ですよね、つって、そうそう、つって、すぐ、妻ジェニファーに、あそこ、生焼けのレバーの、焼き鳥でみんな食当たり起こしたって言ってるよっつって、やめといた方がいいんじゃないっつって、あ、分かった、キャンセルするみたいな、キャンセルするって言ってて忙しかったみたいな、昼休み明けに。で妻ジェニファーが向こうからお店から電話かかってきたらしくて、もうカウンターしか取れないけど4人でいいですか、カウンター、いやすいません、もう結構ですって断ったらしいんですけど、で昨日帰ってきて花丸の散歩6時以降しかできないので、暑くて6時から散歩行って戻ってきて、で汗だくで一回シャワー浴びて、で7時半のバスに乗って、宇部新川の町まで繰り出し、まあどっか空いてるだろうと思ったら、まあボーナスも出てるんか、もう全部満席で7時半から8時半までもういろ心当たりの店、そう通りがかりの店で以前行ったことある店、全部全部満席で断られて、 で、あの、結構強い、あの、うべて強い店があるんですよ。系列店が何店舗もあって、何店舗もあるけど同じ店じゃないっていうか、いろんなタイプの店がある。あの、5、6店舗経営してるグループがあって、お刺身焼き鳥の店とか、一口餃子の店とか、いろいろあるんですけど、で、その、ここで満席でお断りしたらチラシをもらうんですよ。で、その系列店が地図に書いてあって近所にいっぱいあるんですけど、そこに行っていただければ、そこで飲食していただければ 5% 引きみたいな、割引になるみたいな。で、その店全部辿ると全部満席が、オリエンテーリングみたいな、オリエンテーション?オリエンテーリングか。地図見てその店行きゃ、もう全部、その5店舗ぐらいもあったけど、全部満席、全部ダメで、せっかくシャワー浴びて、歩き回って、もう汗びっしょりになって、だんだん悲しくなってきて、でもう、宇部新川の街を何往復したかっていうぐらい、うろうろうろうろして、でも最終的にはもうモンテローザしかないと思って、魚民と九州の居酒屋、か、ガバヤ、カバヤっていう、ガバヤやったかな。その、魚民系列の店があって、そこのカバヤ、ガバヤやったかな。そこ行ったら満席で、もうあと魚民しかないってなって、もう10店舗、10件か、10件以上もあったかな。全部断られ続けて、魚民空いてた。やっと入れると思って、もうベスコングルメ状態になってて、汗だくで、もうビール付き、プラス400円でビール付き飲み放題。魚民で、もう駆けつけビール一気飲み。まあでも、忙しくてビールが出てくるのにも時間かかってたんですけど、もうその3杯飲んで、そっか、冷酒を2合ほど飲んで、ガンガン飲み飲み、そっからもう一回ビール飲んだから、ガンガン飲んで、もうあっという間に飲み放題のオーダーストップを駆け抜け。で、なんかね、やっぱ、で、ビリジアン群青緑のがお寿司食べたいって言って、お寿司の盛り合わせ、5周盛りみたいなの頼んだら、やっぱあの、シャリ、冷凍の多分僕見たことあるけど、多分向こう、お店で多分お寿司のシャリは作ってないはずだから、冷凍のシャリ玉なはずなんですけど、なんかもう冷凍焼きしてて、何これみたいな、なんかもうあの、水分が飛んで白い塊のカピカピになった状態の、そのお寿司のご飯、寿司飯、シャリの、もう、解凍だけしてだいぶ経ったんじゃないかっていうの。その上にお刺身がペロンと乗ってて、わさびはお皿にブリッてしてあって、お好みでつけて食べてねみたいなやつ。で、最初店員さんにこれ言おうか、みたいな。いや、もうやめとこう。どうせどうにもならんよ。全部こんなんやろうと思って、冷凍。まあ、それはいいかと思ってて。で、今度チャーハン。またこのビリジャン群青緑はチャーハン食べたいって言ったかな。で、なんとかチャーハンを頼んで、なんか、そのチャーハンがもうあの、熱中症対策かってぐらい痺れるほどしょっぱくて、なんこれってなって、これはちょっとやばいねっつって。まあ、でも店員さんを呼ばずに、なんか、また注文のついでにすいません、これ、めちゃめちゃしょっぱいんですけど、全員一口ずつ食べて全員しょっぱいと言ったんですけど、これなんかおかしいんじゃないですかっつって、これ作り直してもらってもいいですかって言ったら、店員の若い男の子が、あ、いいですよって、なんかこっちが申し訳ないですけど、もし願いが叶うならば、作り直していただけませんかっていうこっちがお願いをしたみたいな感じに受け取って、いいですよっつって、で作りで他の人が持ってきて作り直して、いやさっきめっちゃしょっぱかったけどあれどなんでなんですかっつって、いやーわかんないっす。今度はちゃんとレシピ通りに、作りました。まさかあのチャーハンの塩味をお店でやってると思うんで、冷凍チャーハンをただフライパンで煽って出来上がりなんかなと思ったら、塩もやってたみたいで、僕らが一口食べるまで、店員さん見守ってて、それビリジャン群青緑の73世が代表して、じゃあ一口っつって、ビリジャン群青緑のが一口食べて、ん?って言って、ちょっとまだしょっぱいかもとか言い出して、嘘!まあ大丈夫ですよ。すみません。ありがとうございました。って店員さんに書いて、見守る店員さんに去ってもらって。で、俺も一口ちょうだいよってさ、全然しょっぱくないやないかって。不安な顔すんなよ、みたいな。大げさ、紛らわしいビリジアン群青緑のが、全然しょっぱくないのに、作り直した、なんか、 まだ不服かみたいな感じで、味わかっとらんやん、あんたみたいな。全然こうしょっぱくないやん。で、満場一致で、次男次郎丸も、妻ジェニファーも、しょっぱくないよってなって、紛らわしい、不安になるやろ、店員さんが。まあ、不安になるも関係ないか。そして今度、まさか、もう一回作ってもらったら、注文履歴が一個増えてんじゃないかとか心配になったらしくて、で、タブレットの履歴見たら、さすがにそれはないやろと思ったんですけど、まあ、そんなんで、で、そっから、じゃあ、もう一軒ラーメン食べて帰るみたいな。で、なんか行ったことないけどラーメン屋がもう一軒あるっつって、いつも一級ラーメンに行くんですけど、エヴァンゲリオンの馴染みの、じゃない、なんか、中華料理屋っぽい感じで、料理が一品もあるけど、ラーメンメインみたいなラーメンの看板が出て、いつも行くスナックの真ん前にあったんですけど、で、チンタオビールが中国のビールか。またそこでビール飲んで、あ、これうまいや、みたいな。で、麻婆豆腐が食べたいっつって、で、妻ジェニファーが頼んだもんね。麻婆豆腐をまず食べて、辛っ、うまっってなって、もう酔っ払ってるから。で、最後、でもラーメン食べないかんのやないみたいな。で、もう食べきらんっつって、二人で一杯食べましょう、みたいな。で、ビリジェン君の緑のは、ミニラーメンを食べたいんだから。で、次男次郎丸はもう、魚民でお腹いっぱいになりすぎて、歩いて帰ったって言ったね。あのクソ暑いのに歩いて帰ったらしいです。はい。恐ろしいね。で、僕らはタクシーで帰ってきたんですけど、先に、さすがに家に着いとったけど、びっくりしたね、あれは。ああ、でも、まあ、それで美味しくいただき、で、家に帰ってきて、また得意の追いビールをしてしまい、また床に転がって気絶してしまい、朝を迎え、で、花丸の散歩に行くみたいな。一回ちょっと寝室で寝直したっすけど、やっぱそんな飲みすぎ食べすぎ、で、麻婆豆腐とかで、散歩中、危険な状態になりまして、はあ、危険な状態になったね。案の定ですけどね。まあでも、夏場で、ショートカットで1時間ぐらいしか散歩しないのは、功を奏しましたけどね。ギュルギュルギュルギュルってなりながら、ちょっとずつ歩きながら、ギリギリ帰ってこれてよかったっすけど。もう、花村がそれでもう僕歩きたくない、暑いですって座り込んだ日にはもう、おいっつって、引きずっていくっち。みたいな感じやったっすかね。まあそれで、まあ今日、こんな感じです。よかった。なんとかね、また夕方もいいから、今日妻ジェニファーがちょっと夜勤なんで今日、散歩に行ってご飯、まあある程度ご飯は用意してあるけど、プラスアルファ作ってね、みたいな。自分で作ります、みたいな。そう。で、次男次郎丸はなんかね、バレーボールの練習に行くって言ったよ。このクソ暑いのになんかわざわざ隣町まで、なんかクラスマッチでみんなが盛り上がってて、みんながそれぞれ練習し始めて、何人かで隣町の体育館でバレーボール、嘘やろと思ったんですけど、お前晩ご飯食べるんかって言ったら一応戻ってくる。本当かと思ったけど、どうせ。長男ブライアンもわからない。食べるか食べないか、外で食べるかもって言ってるんで、次男次郎丸も友達と飯食うってなると、妻ジェニファー夜勤やし、で、ビリジャン群青緑の今日福岡の友達と飲むっつっていないんで、俺一人やん。ついにこの日が花丸と俺、7LLDDKK、どうするみたいな。で、今日オードリーとかが出る漫才のやつが確か夜あるよね、確かね。あれを録画して追っかけ再生しようかなっちゅうぐらいか。まだジンも見てないしな。なんかでも、これでもう全員独身だったら、まあ、長女ブレンダーはあれやけど、これで孫とか増えてまた増えて、わーってなる日が来るんですかね、これね。一回減るんやね、やっぱね。まあ僕もすぐ家を出た方っていうか、もう住んどられんっちゅうのもあったけど、そうなるんでしょう。はい。では、そんな曲。でね、今日は懐かしの曲で見つけてきたんですけど、おつみさんのバンド ドラム叩いてるあの、エキゾチカってベッチさんが歌ってるバンドの、その前に組んでたバンドが、おつみさんじゃなくて、向井社長が、パーシーズのボーカルでおなじみの、向井社長がドラムを叩いてて、向井社長が叩いてて、ベースは誰だったっけなぁ。なんか、ベースは知らない人やったか誰と忘れたけど。で、向井社長ドラム、で、ギターは、前パーシーズとかいろいろやってたあの、ギター師匠が、凄腕ギタリストと、りょうたさんっていう、水拳のようなね、ギタリスト。あと、そうか、それでベッチさんと4人のバンドが、豚骨訴訟ショーっていうね、バンドがあって、そのアルバムが、ひっくり返して、CD で、あったと思って、で、取り込んで、前はだからそれで、宇部にライブにも来てたっていうんですよね。僕がまだ宇部に住んでない時に、ビッグヒップっていうライブハウス。今度だからそこに、何年かぶりに、10年ぶりかは知らんけど、エキゾチカで、10月31日の金曜日やったかな。確か知らんけどに来るらしいので、ライブにね、宇部にね、金曜日。そう、そんなこんなで、でせっかくのちょっと、音源体制変わりますので、ビアンコネローがちょっと馬の骨以外はジャスラックに全部入ってたんで、まあ、いつか馬の骨はまた何かの時にかけますけど、今日はだからこれ行こうかなっちゅうね思いますよ。そのアルバムのね、豚骨訴訟症の何やったかな、なんとかワルツっていう、アルバムだったんですけど、わからん。それの、一曲目。よし、やってみよう。さあ、行きましょう。豚骨訴訟症でサイダー。 豚骨訴訟症でサイダーでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポー。はーい、なんかトラブルお送りしております。475回でございます。はい、では行きましょう。どれやったっけ。ハッシュタグオルネポ、
ハッシュタグオルネポ、
はい、クリス・ペプラです。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストをしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきます。最新、はい。あー、ピスケさんからいただきました。ちょいとブレンダさん、ご結婚されてたんですね。遅くなりましたが、ご結婚おめでとうございます。長男ブライアン君も一人暮らしということで、また寂しくなりますね。ありがとうございます。あんま寂しくないですけどね。電気代が減って嬉しいっていうのが率直なね。だから、長男ブライアンにも部屋コンセント全部抜いて出ろよって言ってますけど。まあ、会社、家賃補助か料かなんかあるみたいで、確か、全部込み込みで何万か5万ぐらい払えば済めるんかな。だからまあ普通よりはいいでしょうけど、まあ、僕的にはまあ電気温水器時代にクーラー全部つけっぱなし、つけて7万7千円っていうのがあって、電気温水器取っ払って4万8千円っていうのが去年のピークの電気代。4万8千円、水道代3万円、ガス代1万何千円、もう10万超えるみたいな、携帯代、もう、助けてくれーみたいな、もう口座から飛ぶようにお金がなくなっていくのが、あれがね、ありがたい。もう、電気代がぐっと下がるんじゃないかって。まあ、花丸が今24度ぐらいの、ガンガンエアコンと扇風機で、一人でね、お部屋で過ごしてますけど、まあ、花丸はしゃーないと。まあ、そんな感じです。だから、まあ、妻ジェニファーの方がやっぱ寂しさ、長女ブレンダーが旅立つ時も空港でみんな泣いてたし、明日も長男ブライアンの一回住むとこ見たいとかついていく。僕さらさらそんな気はなかったですけど、まあ、夜勤明けなんで運転は僕はせないかんやろうしっていうことで、まあね、まあ、そんなもんやろっていうか、自分らもそうやろみたいな。僕らなんか親の反対押し切って勝手に家出して家出させて結婚それからもう27年か、みたいな感じなんで、まあそんなもんやろう、親なんかどうでもいいっていう感じで生きてきたのもあるしっていうのは、まあこれを言うと怒られるんですけどね、妻に、なんで、はい、それはそれとしてはい、ありがとうございますっていうね。はい、続きまして、アポロさんからいただきました。令和7年7月11日拝聴のアップルポッドキャスト。なんかね、令和7年7月7日って7の言い方が3種類あるみたいな。7、7、7日、7。めんどくさって言ってましたね。あれはどうやって覚えるんやろうね。はい、ということで、オールネポ472回ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、いつも。はい、そして世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくのでしょうか。音源の締め切る8月31日テーマはこじつけでも OK、 聞くでも OK、 あとなんかあるって、まあ聞くはリスの聞くと効き目、お薬が効くの聞くと、お花の聞く、あとなんかあるで、これリプライで言ったら、オニオロちゃんが多分ね、利益の利で聞くっていうのは、さすがね、オニオロちゃん。なので皆さんも何これ、ポッドキャスト配信リレーやったっけ ?2025。ポッドキャスト配信リレー2025か。みんなエントリーしましょう。僕もエントリーしたんで、未だに何を喋っていいか全く、思い浮かばんけどね。8月31日までに音源の締め、どこで提出するかまた後で、なんか言うとか言ってたけど、とにかくディスコードに登録をせないかんと、その、ポッドキャスト協会の、その中で、みたいなね。なんかその辺がちょっとピンとこんのよね、まだね。 で、その中で多分音源を出せばいいんやろうという感じらしいですけどね。ちゅうことみたいですけど、まあ、全然僕も、はい、まださっぱり何も組み立てられておりません。はい、ありがとうございます。続きまして、ケンチさんからいただきました。474回拝聴。映画国宝、来週くらいまでには見ようかな。平日鑑賞。あら、いいっすね。なんか藤原紀香の旦那が、自分と重ね合わせて、ヤクザの子ではないですけど、みたいな。一般人だったんで、みたいな。血のつながりのないとこで大変でした、みたいな。部屋子から、今の、愛之助か。片岡愛之助やったっけみたいななんか記事をチラッと見ましたけど、ちゃんと読んでないですけど。はあ、国宝は暴行である。3時間、ノンストップ、コーヒー飲んじゃ利尿ですよっていうね。あれでも見ると本当に第一話を思い出しますよね、あれね。今の、そこに愛はみたいな感じに、あれをね、あんな感じになりますので。ああと思ったらもうアイフルやと思ったんですけど、まあ僕だけなのかはわかりません。ありがとうございます。さあ、続きまして、サイントラさんからいただきました。サイントラさん。私が目指しているのはトラさんなんで、不義理はしませんよ。配信リレーの時は、稲刈り真っ最中で毎年聞けないんだよな。お祭りには積極的に参加するのが良いですね。同じアホなら踊らねえ、ソンソンということで。ありがとうございます。不義理はしませんと、お祭り、そう、ポッドキャストね、やりましょう皆さんね、配信リレー、はい、全員出れるんかな確か、漏れなく抽選漏れしなければで、掛け持ちはダメって言ってましたね。なんかあっちにゲストで出てて自分のも配信してとか、そういうずるいことしちゃいけませんよ。もう一回出たら終わりって言ってましたね。まあそれね、そうすると多分だいぶね、あちこち出まくってる人とかは、どれか一個に絞らないかんということで、いいんじゃないですか。だから僕も、誰かゲストを呼んで収録すれば、その人はもう自分では出れないってことになりますから、まあ一人で僕は撮ると思いますけど、何も決まってないですが、ありがとうございます。さあ、でもサイトラさんは、結局、何、全身脱毛してるんよね、だからね。全身脱毛はしてるけど、トラさんなんでって、どこ、トラさんがよくわからんけどね。不義理はしないらしい。多分脱ぐためにサニトラは脱ぐために脱毛したのかどうなのか、墓場まで持っていくのか。はい、ありがとうございます。世界の椿ライド再びでございます。ピアノマンもかからないのかな。あ、ピアノマンも CD、 そう CD、 そう多分ね、ピアノマンに会った時にもらったんやったかな。サムサラの CD が出てきたし、まあでも元々 iPhone にも入ってるので、ぼちぼちピアノマンもアーティスト名義人の子かで流れますので、よろしくお願いします。はい、流れますよ。はい、以上か、以上ですね。ありがとうございます。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポで、お気軽にポストしていただけましたら、私大変喜びちょもらんまん、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
いや、もう何ですか、
私じゃダメ。
はい。あら、エンディングでーす。だな、エンディングですよ。リンゴがもうコメントで書いとるんだ、これで。何じゃないそれ。何なんかいっぱい、コメントがいっぱい増えたわね、やっとる間に。寂しいと。寂しいんで、ね。お父さんはそうでもない。うちの旦那も、一緒か、やっぱ。そう。お母さんのがさ、なんで母親は寂しがるんね。まあ、そっか。リンゴはまだエントリーしてないの。ピスケさんもエントリーしてくださいね、配信時でね。ポケットの中のピスケたちのピスケですで、であれば、できるよね、多分ね。ポッドキャスターですって言って。で、リンゴはまた鼻つまんでずっと喋ればいいんやろ、30分間ね。クラニング、はい。リンゴです。はい。はい。毎日楽しくやってます。あんまり、あれか。 もう九州人か。九州人か。九州帰り先か。おばさんのふるさとのところにいます。小千葉県のにいます。知らんけど。はい、エンディングです。はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。475回でございました。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということでございまして、アイコのツアーラブライクロックポップボリューム25、ファンクラブ先行、夕方の4時に散歩中に気づいてメールに、2月27、28、サンパレス、福岡。慌てて注、申し込みましたけどね。で、アゴタでホテル探したホテルもあったっすけど、やっぱ高いね。まあ、でも一応、だから、まあ、ファンクラブなんでサンパレス前の方に座れるんじゃないかと。でももう、メールを見た時2時間経ってたんでどうでやろうかっていう。まあ、抽選第3希望までって、全部サンパレス1本しか注文しなかったですけど、希望ね。アゴタがこの前なんか、アゴタで撮ったホテルが、何、撮れてない事件があったってね、星野リゾートとかで、休館日にスマホの画面見せてお客さんが来たとか、怖っとか思ったんですけど、まあでも一応、まあ、まあ何でもいいやと思って、とりあえず、はい。そう。それはね、福岡サンプレス久しぶりやなと思って、おうち、コーチはいかんけどね、はい。ということで、はい。俺のペインディングテーマ、桃屋で、ウォンチュベイベーショートバージョンでーす。それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだー。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。